ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組は、おしゃれ授乳服、ミルフェルムの提供でお送りします。こんにちは。ニコニコ子育て応援団リーダーの和歌山放送、西林美樹です。子育て中のお母さん、ほっとする時間がない、私の子育て間違っているのかしら、と悩んでいるのは、あなただけではありません。肩の力を抜いて、ちょっとラジオに耳を傾けてください。いろいろな分野の専門家にママの悩みを聞いていただきます。今週もアドバイザーに小林小児科医院長の小林正和先生にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
さて、先生、この番組にもよく寄せられる相談にアトピー。
はい。
今回は、そのアトピーと、あと食事、制限であったりとか、はいはい、その食事の関係ということで、いろいろ教えていただきたいんですが、まず先生、このアトピーってどういったものになるんですか？
アレルギー体質を一般的にアトピー体質って言います。
はい。
だから、それ、アレルギー体質のある人の皮膚炎はアトピー性皮膚炎って言います。だから、はい、一般的にお父さんお母さんが考えている重症なアトピー性皮膚炎というのと、医者が使うアトピー性、軽くてもアトピー性皮膚炎って言いますので、
はい。
だからちょっとこう考え方とか、捉え方にギャップがあるかもしれません。ただ、軽い場合は、普通の脂質も一緒ですので、だから、あんまり気にしなくていいというのが、多い場合が多いと思います。ただひどい場合はまたいろいろ治療とかしなきゃいけないんですけども。で、アトピー皮膚炎は基本的にはやっぱりですね、遺伝的な要素が大きな原因として一つがあります。
はい。
で、あとはですね、皮膚のバリア機能ですね。だから外からの刺激に対して皮膚を守るような機能がやっぱ弱い人っていうのがなりやすい。
はい。
いう、だからそういう人、その二つがやっぱしありますので、これにそのダニとかですね、ホコリとかですね、微生物とかいろんなものが関与してきて起こるという話になってます。だから一般的にそのいろんな面で、そういう出やすいものがあって、で、外から、自分の中にあって、外からいろんなものが来て、で、そういう湿疹が起こるというのが、アトピー性皮膚炎だろうと思います。
これじゃあ、実際、予防であったり対策ということで、私たちはどうしたらいいんでしょうか？
基本的にはですね、今、汗かきやすいですね。だから、汗っていうのもやっぱり皮膚、比較原因になりますので、皮膚はかくと皮膚ってのは悪くなります。
はい、
バリア機能が全部やられます。だから、なるべく皮膚をかかないようなものをうまく持っていくと。さっき前の時に話させてもらった汗もとかですね、
はい、
同じですね、そういうのを抑えていただくというのもありますし、あと刺激の少ない服ですね、木綿製のものを着ていただいて、できたら床とかですねは絨毯とか引かないでフローリングにできたらしていただくと、でスキンケアをきめ細かく行うと、こういう環境整備だけでかなり子供さんの皮膚というのは良くなります。
このスキンケアというのは綺麗に石鹸で洗ってクリーム塗るとかっていうことですか？
そうですね。きつこするとダメなの、皮膚ってのはバリやられますんで、そーっと洗っていただいて、汗とか、赤を流すだけで結構です。で、それを綺麗に洗っていただいて、で、あとは、その皮膚、どうしても子供さんカサカサする子供さんがこういうの多いので、そこにカサカサすれば、やっぱりそれに保湿剤を使うと。いうことですね。で、なるべく書かないようにいかにしてもらうかという、周りの環境ですね。で、あと、あんまり痒ければ、お薬も使うというような、スキンケアになります。で、それをするだけでかなり皮膚っていうのは良くなります。
はい。この食事ということで言ったらどうなんでしょうか？
基本的にはですね、アトピーのお子さんっていうのは、やっぱり冬はひどくなって、夏、マシなんですね。ってことはですね、あんまり食事そんなに影響ないんじゃないかと、同じもの食べてますからね。
ああ、そうか。ね、同じ子が同じものを食べてる季節によって違うということは。
違うんですか。はい。で、基本的にはですね、赤ちゃんの、アトピー性皮膚炎の 20-30% が食事影響するんじゃないかっていうデータはあることはあります。ただ、基本的にはですね、食事っていうのが、アトピー性皮膚の原因の中の何十あるうちの一つなんですよね。だから、いくら一つやったって、あんまり問題は、解決しないという。
でも、せめて一つでも減らしたい。でも、その一つを見つけるのも結構大変だったりしますよね。
難しいですね。はい。血液検査で、ラスト法っていう、 方法あるんですけども、これはですね、食べてすぐ反応が出るような食べ物を調べる方法なので、その促進型反応って言うんですけども、アトピー性皮膚炎は促進型反応にはあんまり影響されないような皮膚の病気なので、それで血液検査で調べたことが必ずそれが原因とは言えないですね。で、本当言うと、2、3週間食べないのを作って、で、2、3週間また食べてみると。で、それで改善するかしないかという、その、除去食ということをやるんですけども、その食事、それをやって、本当にそれであれば、はっきりはするんですけども、血液検査だけでは、はっきりした原因はわからないと思います。で、食事が、もし、原因としてもですね、それをそのままやめてしまっていいかどうかっていうのがあって、でですね、やっぱり栄養バランスが悪くなる人もおりますんで、やっぱりそのバランスをうまく取れるように、で、子供がやっぱし、みんなと同じもの食べれるように、いかにどうしてあげるかということが必要かなと思います。だから、食事から最初に入る人多いんですけども、スキンケアとか、薬で治らなければ食事に入るというのが基本方針です。だから、食事っていうのは、お母さんが、卵食べないで、牛乳食べないで、いろいろやる人もおるんですけども、やっぱお腹の中の子供の発育悪くなったり赤ちゃんの発育悪くなったりしますので、やっぱりかなりいろいろ考えてやっていただかないと難しい問題あると思います。
はい、今週はアトピーについて小林小児科院長の小林正勝先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでミルフェルムからのお知らせです。番組のチアリーダーミルフェルムの津森悦子さんです。こんにちは。
こんにちは。
さて、今週の新商品お願いいたします。
はい、今週の新商品はクールクルと言います。
クールクル、
はい、はい。
どういった商品になりますか？
そうですね、乳幼児用冷却衣服の衣ですね。
はぁ、
はい、お洋服のようなベストのような形になっているメッシュ素材の生地のところにですね、保冷剤を入れるポケットがついてまして、はい、で、まあ、少し、お熱がある時ですとか、まあ、暑いところに、長い時間どうしてもお外に出ないといけないとかいう時に、こう、熱冷まし感覚で使っていただけるお洋服になります。
だから、クール、クールですね。
そうですね、クール、クールですね。
ああ、そうか。はい、なんか、よく暑い時に熱ある時におでこに貼ったりしてるのが、はいはい、今度、衣服となって、はい、どこの部分を冷やしてくれるんですか？
背中と脇と太ももですね、一応、リンパの流れてるところを冷やすといいっていうことで、はい、そういう商品になっております。
すごい、ミルフェルムさんそういったものも扱うようになったんですね。
そうですね、以前から、はい、商品自体は取り扱ってたんですけれども、今回ですね、ミルフェルムの方が新しくデザインし直しまして、で、ニューパッケージで販売させていただくことになりました。
なるほど。これやっぱり使ってらっしゃる方とか喜ばれてるんじゃないですか？
は
い、
そうですね。やはり、ちょっとお熱があるんだけども、病院に行くまでに時間がかかるとかいう時に、こう使っていただいたりですとか、どうしても外に出かけないといけないっていう時に使っていただいたりとかしているみたいで。はい。
いいですね。今ラジオを聞いてらっしゃってても、イメージがピンと湧かないっていう方、和歌山放送、ニコニコ子育てのブログに掲載いたします。また、ミルフェルムのホームページでチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今週の新商品、
乳幼児用冷却衣クールクルと言います。
はい、ミルフェルムの津森悦子さんに新商品紹介していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニコニコ子育てみんなで応援、はじめの一歩。この番組はおしゃれ授乳服ミルフェルムの提供で